こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォーです。なんかちょっと辛そうなことを書いている、ブログを出してしまったんですけど、まあそれはともかくですね、まあともかくってこともないかまああのブッダガヤで話したスピーチの冒頭に僕が言ったことなんですけど、これ僕の人生の最大の喜びは人々の利他心に触れることですっていうことで、まあ、始まるんですけど、つまり最大の喜びが、まあ、人の利他心に、まあ、別に自分に何かしてくれって話は全然なくて、むしろそんなことはどうでもいいっていうか、そんなことじゃなくて、やっぱり人が人に優しくしているところを見るのが一番の人生の最大の、まあ、僕の喜びなんですね。まあ結構そう、人ってそうなんじゃないかなと僕思ってはいるんですけど、まあまあ、なぜかというと、まあ人の利他心、人が人に優しくしている情景を集めた動画とかであるのでね、そういうのを見るのが好きな人たちがいるってことはやっぱほっとするんじゃないかなと思うんですけどね。で、まあ最大の喜びが人の利他心に触れることだとしたら、最大の苦しみは逆ですよね。人が自分利他心じゃなくて自分中心になった時、になっている時、まあ人が人に冷たい時とかね、まあまあ愛されない子供の情景っていうか、子供を愛せない親の情景っていうのは時折見ることがありますけど、本当に胸が痛いですね。で、まあそんな風だから、まあ人に、まあ、共感するっていうことが一番基本の、まあ、実際これがなければ、まあ、倒しやすは非常にというか、倒しやすはもこれに共感によって成り立っていますので、まあ、まあここにちょうどぴったし当てはまってしまったという。ただ人に共感すると、これも心理療法家っていうのはみんな体験するんですけど、過去の、子供の頃のね、両親のイメージに対して投影するという現象が、まあ、起こるわけですね。これはまあ年齢は関係ないですよね。で、まあ、心理療法だったらもう本当に検定されていますので、もう週1回1時間で料金が決まっててとか、だからまあ受ける人も投影する人も、まあ、その辺のコントロールが、まあ、ある程度効かなくなる場合もあるみたいですけど、効、まあ、かなくなるとね、もう子供の頃のネガティブな父親への感情が出てきて、まあ、あいつを殺しに行くとかね、セラピストまあそんな風になることもあるから、なかなかそれは大変なわけですよね。まあ少年院の指導教官とかそういう人だろうで、あるいはまあ養護施設もそうかもしれないけど、非常にその共感性が強いと、そういうことが起きると思います。起きるようですね。やっぱり実際に考えてみたらね、自分自身もそういうことがありましたよね。学んでいた、指示していた師匠に対してね。ただ師匠は非常に非共感的でしたのでね、まあ最終的にそこのところでどうしても合わなくなったところがあるんですけど、それは個人的に合わなくなったというよりは、僕はまあそういうものが必要でしょうという、こう伝えるためにはそういうものが必要でしょうというところが大きかったように思いますけどね。個人の感情では、まあ、法は左右されないので、つまり感情的にネガティブな感情が起こったとしても、その修行に対する思いが変わらなければそれは変わらないので、だからあくまでもその かつての師匠との問題はこういうふうに向かうべきじゃないかっていうところだったんですね。まあただその共感的なところでね、接するとそういうことがまあありがちなので身近になればなるほどね、果たしてそれが良かったのかどうかっていうのがね、実は疑問に思い始めてるというか、まあなんですね、まあそれは一つにはそういうふうにネガティブな感情をまあつけられて、それ自体はもうご本人の成長のためでしたら、まあ、いつまでもっていうわけにいかないですけどね、いつ必要なことは必要なことなので、受け入れることは受け入れるんですが、つまり人の共感性を育てるために共感的になることでその見本を示すっていうことが一番基本的なねスタンスなわけです。あるいはまあ利他心と言ってもいいですね、その人の利他心を喚起するために、その見本を示すっていうのが師匠法の利行の儀っていう、まあ、法を広伝えるための一番基本的なところの一つだと、まあ、信じてやってきたのでね、ただもしですよ、利他心っていうのがつまり自分自身の力ではどうにもならないところだったとしたらですよ、まあ、親鸞聖人の教えをそういうふうに、まあ、受け取るっていう方解釈も成り立つわけですし、まあ、今一般に浄土真宗はそのようなスタンスでやってますよね。つまり全ては如来の計らいであるというね、そういうスタンスです。でそれで一歩進めて、もし如来の融合を受けるなり受けるというところの分に応じて利他心が生まれる、つまり今まで逆でいくと利他心に応じて如来が宿るっていう風なスタンスでいったら、実際にねこの気で体感できるわけですよね。その時だけでもこう利他心を喚起すればその分だけ如来が宿ってるっていうことを、皆さん体感されるわけです。でもしこれがですね日常になならないとしたら、如来と融合するっていうことを第一に置くべきではないのか。だとしたら、昨日の法話で弁慶上人の、まあ、メソッドである正面に如来様を心に増しますので、どう心に抱いてひたすらその如来様の大愛姿の実在を憶念してマインドフルしていくということになりますし、あるいはですね、まあ親鸞のようにその努力すらももう足りきでどうにもならないんだみたいな、いうことであれば、これはもう浄土真宗的にどのみちそれは全て如来の計らい次第なので、努力しようというのでもなく利他を持とうというのでもなく、ただ阿弥陀様に、お任せして信じて、そしてこの世は末法であるから、生きてるうちに悟ることはないので、ただ往生極楽が必ずあるのでそれを信じて、そして浄土に生まれ変わった後にこの世に戻ってきて、そして人々を救う利他を実践するのだと、そういう考え方に、なりますね。結構今この辺でね揺れているところですよね。まあそうしてこうそういった考え方は、まあ、ある意味非常に楽っちゃ楽なので、こっちはやることはやるけど、まあ、あとはお任せねっていうことでね、なんか自分の努力が足りないんじゃないの、なんか自分が問題なんじゃないか、自分のということで思い悩むことはなくなりますよね。ただちょっと今日なんかね戦後にこう、まあ、非常に大きな旅をしていた、まあ、もチベットからインドからもそこら中をこう旅していた人がいるんですけど、 あのその人がの、あの体験の中で非常に気性の荒いなんかチベット仏教の僧侶がいてもあまり大変なんで、まあ、寺を追い出されたんだけど、まあ、非常に一念発起してどこだったかな、どっかでインドのどっかの村で非常に努力をして、それで全くこう人格が変わって穏やかな、まあ本当に生き仏のような、で村人たちに慕われるような、僧侶になって、人間の努力ってすごいもんだなということを思ったという、そういうくだりがあったんですけど、さあ果たして努力がお任せか、身を捨てて努力すればなんとかなるっていう方か、いや一切お任せだよという方か、さああなたはどちらがよろしいでしょうか。